こんにちは、住井隆夫です。憲法9条京都の会の一員です。この番組は日本の憲法について自由に語り合う番組、京都憲法ラジオ、その放送の収録時間がやってまいりました。この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんにご協力いただきまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回さまざまな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は駒込武さん、京都大学経済学部教授でユナイト京都という団体の事務局を担当されております。こんにちは、駒込さん。お忙しいところ来ていただいてありがとうございます。ユナイト京都っていうのは何を目指す団体かというのをちょっとお話しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただきましたが、今ちょっと肩書きが、京都大学 の、 経済学部ではなく教育学部の教員をしております。
あ、そうですか、申し訳ありません。
はい。そうした中で市民の皆さんと一緒に、ユナイト京都という活動に関わっていますが、目指すところはズバリ次の衆議院選挙で自公政権を倒し政権交代を実現することです。自公政権のコロナ対策は後手後手で裏目です。もう本当にこのままでは殺されるという叫び声も聞こえてきます。河井夫妻の選挙不正にしても、あるいは安倍前首相の桜を見る会問題にしても、今日の自民党政権が腐敗していることは誰の目にも明らかだと思います。それでも他にいないからという消極的な理由での支持に支えられています。自民党政権を倒すためには何とか市民が主導して野党共闘を実現する必要がある、そう思ってユナイト京都の活動をしています。
私は期待しておりますけどね、今の自民党政権がずっと続いていることに違和感がありますから、なんとか新しい政府に変わってほしいと思いますが、ご活躍を大いに期待しております。ところで自民党政権どんなところに問題があるかということから始めていただきたいと思います。
はい、今日はですねちょうど自民党総裁選の日ですね。で、結果はもうすぐ出るのだと思いますが、正直誰が自民党総裁になっても、例えば河井夫妻に買収資金を提供した、その疑惑の解明に本格的にメスを入れるとは思いません。なぜならそれは自民党という組織それ自体による犯罪的な行為だからです。また誰が自民党総裁になってもパソナや電通などお友達企業による税金のピンハネの仕組みが変えられるとは思いません。この間のコロナ対策でもそうした問題がたくさん浮上していました。ですが、こうしたお友達企業こそ自民党の重要な支持基盤です。もう、安倍政権それから菅政権で10年近く続いていますが、その中で有能さを誇っていたはずの官僚機構にも深刻な倫理観の低下が明らかに見て取れます。身近なところでも医療、介護、保育、消防などの公共サービスが縮小されて貧富の格差が拡大しています。信じられないことですが、消防署の職員さんも削減される、あるいは保育園が潰されてしまう、そうしたことがあるわけですね。もちろんこれらは基本的には地方自治体の問題ですが、やはり、中央がそうした自治体の政策を支えていかなくてはいけないわけで、このままでは本当に私たちの社会というのはもう取り返しのつかないダメージを受けて しまうと思います、まあ、そうした点で本当に政権交代を実現し、はっきりと国の舵取りの方向性を変えるのだ、まあ、そういう姿勢を内外に示す必要があると思っています。
わかりました。小選挙制ですから、野党が団結すれば票を取ることができるという考え方もあるんですけども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、小選挙区制なので、野党の候補を一本化すれば、勝てるかもしれない選挙区が、まあ、非常に多くあると思います。まあ、ですがなかなかこれは簡単なことではないわけですね。やはり各野党にもやっぱそれまでの支持者がおられます。その支持者の方からすると、自分の選挙区に、いや自分の支持している政党の候補者がいないんだけど、あるいはちょっと候補者は野党でもみたいな思いもあるかもしれません。まあ、ですが今はもう本当に背に腹を変えられない、まあ、そういう状況だと思うんですね。そういう点で野党各党にも、お互いに各選挙区で候補者を統一するように協力してほしいし、支持者の方で野党各党に協力してほしい、候補者を一本化しようという声を、まあ、大きくしていってもらう必要があるというふうに感じています。
なるほど。菅政権下でコロナ対策に対する一般国民の庶民の、はい、批判が強まっていますけれども、はい、どういうところに問題があるか具体的にちょっとお教えください。
はい、もういろんな問題があると思います。まあ、一つ、まあ、空港検疫というんでしょうか、海外から入ってくる方を、まあ、しっかり検査して隔離する、まあ、そうした問題もあります。それだけではなくて、PCR 検査の普及、これに去年からずっと消極的だったんですね。でもこれがやはり非常に大きな問題になっていると思います。実は私の娘の通う学校でも感染者が出て、娘も感染しているかもしれない。で、まあ、行政的な検査が行われて数日経って陰性だった、でも濃厚接触者だから2週間は学校行かないでということがありました。このでも数日間の間、娘が陰性か陽性かわからない間どうしたらいいんだろう、自分は例えば人に会っていいんだろうか、まあ、そういうふうにいろいろ考えました。
なんか最近では抗体検査のキットが売り出されていますけれども、はいはい、どんなもんでしょうか。
はい、まあ、抗原検査ですね。
抗原検査、はい、
PCR 検査よりも抗原検査はまあずっと精度が劣る、PCR の正確さの半分ぐらい間違えてしまうと言われています。それにもかかわらず、空港でも抗原検査、学校でも抗原検査、それで街中でも抗原検査を売り出すということに、まあ、強い疑問を感じています。まあ、聞くところによれば、抗原検査キットを作っている富士レビオという抗原検査キットを作っている日立製作所の社長が安倍前首相のお友達で、桜を見る会の常連だったということです。まあ、はっきりとは分かりませんが、そうしたつながりの中で、まあ、こう抗原検査キットが売れれば売れるほど特定の企業が儲かるわけですよね。そうしたこう利権の問題というのも深く絡んでいるのではないかなというふうに思います。
なるほどね。ところで話が変わりますけども、ユナイト京都で活動されていて、いろんな難しい点というか、はい、乗り越えなきゃいけない点があると思いますけど、はい、そういうことについてお話をいただけますでしょうか。
はい、まあ、正直申し上げて、私自身はこれまで、まあ、政治に関心を持っていたけれども、支持政党なし、まあ、その都度絶対自民党には入れないけどどうしようかなという、まあ、そういう、タイプの人間でした。今こうしてユナイト京都の事務局として野党京都を呼びかけながら、そんな簡単なことではないなということが分かってきました。それはやはりそれぞれの政党にはそれぞれの支持者がいて、まあ、その支持者の方が これまで、まあ、いろんな形で支えてきてくれた、さまざまな経験、思いというものがあるんだと思いますね。ですから、まあ、例えばある選挙区、小選挙区でうちの政党はそこには候補者を出さないって言った時に、やっぱその支持者はがっかりする、やっぱそういうことがあるんだと思います。でもやっぱその部分というのを、まあ、なんとか乗り越えて、今度の選挙というのは、まあ、本当に特別なんだ、この選挙で、自公政権を倒さないと、今まで以上にというか、もう取り返しがつかない形で私たちの社会の、まあ、自由というものが押し潰されていく、そうした問題を考えなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。野党に申し入れをされたということですけどね、はいはい、大まかに言ってどういう内容だったでしょうか。
は
い、
野党への申し入れは、まあ何度か、しているんですが、最近は、9月7日ですね、市民連合、東京の市民連合の、発表、4野党、立憲民主党、社会民主党、日本共産党、令和新選組との、協定、政策協定の、まあ、前日に、申し入れを受けました。でそこでの、一番のポイントというのは、さっきも言ったように、まあ、背に腹は変えられないということなんですね。今あまりにも多くの人が貧困と病気と死の恐怖にさらされながら不自由な生活を強いられています。新型コロナによる死者数の累計は、東日本大震災で確認された死者の累計を上回って1万6千人を超えました。ですが私たちの社会はこれらの死者たちに対して十分な注意と敬意とを払っているとは思えません。膨大な人々の苦しみや嘆きの声が、怒りの声が、まあ、巧妙な情報操作により封じ込められています。まあ、こうしたことを野党に対して切々と語りながらですね、今本当に特別な状況なんだ、だからなんとか野党共闘実現してほしい、政権交代を実現して、そして今聞こえにくくなっているお互いの辛い悲しい声をちゃんと聞き届けられるようにして、そこから新しい国づくりを始めましょう、まあ、そうした形で野党の方には呼びかけました。
野党共闘を推進するために、野党候補の擁立を求めるということが必要だと思うんですけれども、その点でユナイト共闘が動かれるということもあるんですか。
野党候補の擁立というか、その一本化ですね。現在、まあ、例えば、1区には共産党の候補現職、3区や6区には立憲民主党の現職が、候補者としておられるわけですが、今はたまたまそうした立憲野党の候補者が選挙区で1人というだけで、まだこれからひょっとしたら、同じ区に別の野党が候補者を立てるかもしれない状況なわけですね。はいはいはい、だからそれはやめてほしいと。でやめて住み分けをするというだけではなくて、なんとか、なかなか難しいことだけど、野党の候補者、野党がお互いにエールを送り合ってほしい。ただこの選挙区はこの党というふうに住み分けるんじゃなくて、例えば共産党の候補者に立憲民主党も応援する、立憲民主党の候補者も共産党も応援する、あそこに令和新選組を加わってもらう、そうした状況を実現していけないかというふうに思っています。
なるほどね。でもういろいろ難しいところはあるんですよね。特に共闘は統一候補というのが非常に困難だと聞いてますけれども。
はい、まあ、先ほど言った通り、まあ、今までも、なんて言うでしょうか、これまでの行きがかりのようなこともあるので、簡単なことではないですね。ですから、そのためにも、市民が野党共闘の推進、野党の候補の一本化を求めている声がこんなに大きいんだ。
はい、
ていうことを分かりやすい形で示していく必要があるんだと思うんで、
それで市民自体もそういう声をね、
は
い、上げることが必要ですね、はいはい。
ユナイト京都ではホームページを作って、そこで賛同者を募集しています。でそこに匿名でも結構ですから、ユナイト京都のホームページを探して、私も賛同しますというふうに書いてほしいんですね。そうすると各野党に対して、もし野党共闘を実現したら、こんなにたくさんの市民がみんな候補者を応援してくれるんだ、そういう声が伝わるようになります。なかなかこう市民の声というのは、市民というのはバラバラだからこそある意味で市民なわけで、見えにくいのをなんとか形にしていけないかというふうに思っています。
なるほどね、はい、よくお話しされていることがよくわかりました。そろそろ時間が参りましたけれども、ただいまお話をいただいたのは、京都の、なんだ京都大学の経済学部じゃなくて
教育学部
教授でユナイト京都の事務局をおやりになっている駒込隆さんでした。
たけしさんでした
、はい、ありがとうございました、はい、お忙しいところだったと思いますけども、感謝いたします。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオの番組は、人見建設をはじめ多くの市民の皆様のご協力により、憲法9条京都の会がお送りしました。お時間があれば、この番組の意見感想を憲法9条の会までお寄せください。